皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日の特別ゲストは3回目になります。ほぼレギュラーゲストと言ってもいいかな？カナダのバンクーバー在住のちかこさんです。シーズン1の266、そしてシーズン2の47のエピソードにも出ていただきました。今回も約1年ぶりということで、ちかこさんに最近の近況を聞いていきたいと思っています。ちかこさん、久しぶりです。
はい、お久しぶりです、のりこさん。
明けましておめでとうですよね。
リスナーの皆様。
うん。
明けましておめでとうです。2023年になりましたね。う
ん、ねえ、なんか。
早い。
1年早かった。
早かった。
うん、
結構、今日一緒に、まあ、ゆっくり、2022年はゆっくり仕事をしながら、まあ、自分の仕事を楽しみましょう、楽しみましょうね、と、
うん、
はい、話してた。
ね、そうですよね。そう、私さ、あの時に、その前回ね、約1年、まあまあ1年ちょっと前に録音した時に、そういう話をしたじゃないですか。私今メモがあって、ここに、ちかこさんに言われたことをこれ書いて、ずっと1年貼ってたんですよ。
素晴らしい。
そう、ノンプロダクティブライフ。まあ、それは、結局はね、結構仕事しちゃったと思うんだけど、お互いに。でも、なんか時にはちょっとストップしてね、自分のことも見つめ直さなきゃいけないよという意味で、なんかずっとこれをつけてました。
あ、嬉しい。
でも、忙しいんでしょ？
破っちゃった。私のノンプロダクティブライフ、ちょっと約束破っちゃいました。
いや、そんな気がしてた、なんか、やりとりしてた時に。でも、順調ってことですよね。絵を描くお仕事の方が。
絵を描く仕事は、そうですね。今、4冊目の子供の本をしてるのかな。
すごい。
今回結構大きくて、結構大きくて、32ページの絵本の締め切りが来月なんですよ。
うわ、もう4冊目っていうことは、なんかシリーズになってるってことですか？
いや、シリーズじゃなくって、エージェントさんが日本にいるんですけど、エージェントさんからこの絵本、書いてください、お願いしますっていうのが4回目ですね。
本当にうまくいってるってことですよね。
ありがたいですよね。
いやいや、でもやっぱり才能があるし、その才能が見つけられたというか、ね、目に留まったってことですよね、エージェントの方に。
のりこさん嬉しい。嬉
しい。いや、でもすごい。じゃあ、本当に働きすぎちゃったってこと？去年結局。
実は、日本語の教師を一度辞めて、それでイラストにシフトしようとしたんですけど、イラストの仕事って結構自分の世界に入って黙々と喋らずに仕事をするっていう感じで、なんかこう喋るのが本当にないんですよ。それでちょっと寂しくなっちゃって、あ、もう日本語の先生もやろうって思って。そうそう。なんかいい感じに外にエネルギーを発散する仕事と、あとうちにこもる仕事を、まあ両立させようかなって思って、両方始めたんですよ。
それは去年の話ですね、まだ。わー。
の話です。そう、それでまあ仕事を2つ両立させながら去年やってたんですけど、
うんうん、でもどうでした、そのバランスは良かった、
よかったです。それでまあちょっとこの後日本の話に入ると思うんですけど、うん、一度なんだろう、海外で日本語の教師をしてると時々なんだろう、言葉を教えられるんですけど、文化の部分ってちょっとなんだろう、時代遅れになってしまってるというか、なんか
浦島太郎
できてない、
うん、
そう、浦島太郎。それで結構生徒さんの方からこれ知ってるって情報をもらうんですよね、
うんうん、
だからまあ去年帰ることになったので、
うん、
まあその間にいろいろ日本の情報を集めて日本語教師としてもアップデート、レベルアップしようかなっていうのがまあ、去年帰国の目的だったんですけど。
でもその、はい、目的が達成できました。いろんなことをちょっとアップデートできた。
いろいろアップデートできました。はい。後ほど。
うんうんうん、
そうそう。それで、 そうだな。何の話してたんでしたっけ？
なんか その近況を含めた、まあ去年からの話ですよね。うんうんうん。
そう、
今日。ね、両立してやってた。うん。
両立してやってました。まあ今年から実はちょっともう一つ仕事を始めたっていうのがあって、先週まで仕事を3つ回していて。
え、もう新年早々ってこと？あ、まあ、年末もってことか。
仕事、
うんうん、
年末もやってました。あ、そっか。ちょっと今、新年だから時間の感覚がおかしいですけど、去年の秋から違う仕事をまたもう一つ始めちゃってて、しばらく仕事を3つ回してたので、忙しかったです。
うわあ、めっちゃじゃあ働きましたね。まあこれからもね、今年も。まあ今年もそんな感じでやっていくって感じ？その両立しながら。うんうん。
そうだな、今年こそノンプロダクティブライフを。ちょっともう一度掲げようかな。
そう、紙に書いて。
紙に書いて、もうおでこにシールで貼っとこうかな、ノンプロダクティブライフ。
でも、働けるときと、そのさ、なんかあるじゃない波が。やっぱ波、今乗ってるときだから、やらなきゃ、がっつりやらなきゃいけないときなんですよね、結局は。うん、
そうそう、エネルギーにあふれてる時期だからこそ、
うんうん、
そうそう、たくさん作ったり、たくさん人と会ったり、
うん、
そうそう、エネルギーない時はもうしょぼんって風船みたいにしぼんじゃうので、
そうか、
はいはい、そうか、今のうちに、
うん、いいですね。でも仕事の割合としてはメインっていう言い方よくないかもしれないけど、絵を描くことがやっぱり時間のほとんど取られている感じですか？うん、
そうですね、イラストレーターが一番メインです。
うわ、
何せそう、あ、でもちょっと、まあ、先週から日本語のプライベートレッスンはお休みしていて、イラストの仕事が大きくなっちゃったので、日本語の先生も生徒を引っ張るために勉強し続けなければいけないし、イラストも書く練習をしなければその停滞するか、まあ、下手くそになっちゃうっていう。
なるほど、書き続けないといけないってことですね。
そうそう、うまくなることはないので、そうだから日本語の先生もイラストの仕事も勉強し続ける仕事だと思っていて、2つやっぱり引っ張っていくにはエネルギーが足りないかなって最近思うようになってます。
そっか、でも本当にそれは私も痛感する。まあ本当にね、去年は結構私勉強会とかに参加したんですね、積極的に。だからそのいろんな他の先生につながろうと思って、で、お金を出してでもね、ちょっと情報アップデートしようと思って、まあ、結構勉強しました。勉強したっていうのかな、まあ話を聞いたっていうのが。で、それで刺激をもらって、で、やっぱりなんかその成長するっていうか、さらに勉強しなきゃいけないっていう感じで、それは本当にそうだね。勉強しなきゃね。
ああ、素晴らしい。のりこさん、いろんな日本語の先生にもお会いしてましたよね。
まあ、あれはでも本当にタイミング良かったんですけど、ね、その旅行中のことでしょ、私のね。
うんうんうん。
そうそうそう。でもまあ、そうそう、勉強ですよね。そうそう。じゃあ
さ、のりこさんがすごく、
うん、
うんうん。
どうぞどうぞ。
オープンで、るいし、他の先生にも生徒さんにもフレンドリーだし、うん、なんかこうやってみんなのりこワールドに引き込まれていくんだなって、こう、最近思ってましたよ。
のりこワールド、そうですね、おばちゃんワールドね、本当に。ますます、なんかおばちゃん、老化現象が進んで、いろんな意味で。おばちゃんパワー全開なんですけど、いやー、まあでも私は去年は、結構ゆっくりしたというか、私の場合はごめんなさいね、私の話なんだけど、去年多分お話ししたかな、ね、最初ちょっと手術をして、ね。で、それで乗り切ったと思って、年末旅行に行く前にコロナになったんですよ。
かわいそうに。
だから始めと終わり、
ね。
うん。だからね、あんまり実はいい一年じゃなかったかなとか思いながら、去年はね、病気本当に良くなりました。健康
も大丈夫ですか？
あ、今大丈夫です。ありがとう。本当に。うん、元気なんですけど。
よかった。
でも、ちかこさんは元気なの？うん、もうし、あの、せ、ぜ、全部元気？体も、メンタルも。
体は元気です。ただ、去年、 まあ、今更なんですけど、調べたら私、厄年でした。厄年。
私、ちょっと調べてないけど、私もそうだったから分かんない。そうそう。本当、何か悪いことありました、でも。
結構、精神的にチャレンジは多かったかな。特に日本に行った時。なんかに日本に行くまでの過程と、日本に行った後のちょっとギャップ。ギャップと、まあ、それで、まあ、日本にしばらく、まあ、コロナもあって両親にも会えなかったし、もう本当日本が帰ってくるなっていうオーラが全開で、なかなか踏みとどめないというか、まあ、それで去年帰ることになったので、まあ、1年くらいはその日本語教師の勉強と、あとまあ家族と一緒に過ごしたり、友達と会ったりとか、まあ、ゆっくりしようかなって思ってたんですよね。まあ、そこからまあ厄年パワーなのか、ちょっと私のタイミングが悪かったのか、それかカナダに住みすぎて日本の生活がもう合わなくなってしまったのか、多分それなんですけど、それ逆カルチャーショックっていう言葉を初めてその時知ったんですけど、なんかね、しっくり来なくって。
そこの部分をね、私もその日本に行って帰ってきたばっかりだから、なんかちょっと二人で深くというか話したいんだけど、久しぶりにまあ日本に行って、いいことももちろんあるけど、でもちょっとやっぱりあれって思ったこともあったってことですよね。今の話を伺うと。
あれって思うことの方がもう 80% というか、はい、かなり
具体的に話せる範囲でどんなことにちょっと違和感とかなんかストレスを感じちゃいました？
まずちょっと悪い印象を話す前に、日本食はめちゃくちゃ美味しかったということを前提に、
これは私も本当に
美味しい。
やっぱり最高だよね、日本の食べ物。
最高。こう、もうね、ご飯ピカピカってしてるし。
お米の粒が違う。
お米の粒ピカピカって。
ふわふわ。
ちょっとそれはそう、ふわふわ。本当に日本でしか食べれないもの、カナダになかなか売ってないものとか、そういうのは本当に日本食を楽しむことができて、その部分は 100% もう完璧でした。
私も絶対そこは。
ね。チップもないから、お金もね、たくさん払うこともなく。あれ、イギリスチップ制でしたっけ？
いやいや、ないですね。ないんですよ。
あ、ないんだ。
もうなんか、含まれてますけどね、レシートに。
素晴らしい。考えなくていいのはいいですよね。カナダって、最近 20%。合計から 20%、15から、まあ、25か。最近インフレーションで上がってるから。そうそう。それを考えるのもめんどくさいし、もうなんだろうね。それが日本になかったの楽だったな。
あと、まあ、そのいいことでね、その食べ物で、なんか私、決してね、そんな高級のレストランとか全然行ってないんですよ。でも、普通のところで定食屋さんっていうのが安くてめっちゃ美味しいみたいな。
わかる。1000円くらいで食べれる定食屋さん。美味しい。
そういうの多いよね。
その、そう、あの値段でカナダで食べることは無理なので、そういう面で財布に優しいし、ご飯も美味しいし、もう最高って。本当に、ご飯と納豆とキムチみたいな、もうそれだけでも幸せ。それだけで。
そうね。あと私味噌汁。お母さんの作ったお味噌汁。噌汁
あ、最高。
最高、本当に最高だった。ね。それはもう本当に皆さん、そうそう、安心して日本の食べ物を食べに行ってほしいんだけれども。
ね、じゃあそこから、ここから行きましょうか。ここから行きましょう。はい。まず最初にはちょっと合わないかもって思ったのが、広告の多さ。なんだ、地域によって違うのかな。広告がうるさくって。
目障りになったよね。
かなり目障り、なんかYouTube でたまにとか最近広告多いじゃないですか。動画の最初と、途中真ん中にもパッて。もうそれがね、ずっと続いてる気分なんですよね。もういらないのに目に入ってくる感じ。
私言って、ちょっといいですか、全く同じ印象を受けました。なんかね、 広告も、しかも、やっぱ日本の広告ってちょっと特別だから、ね、欧米と違うデザインじゃない、うん、文字が多いじゃない、ものすごい情報
よ、
ね。
そう。
うん、ここまでみたいな。それがちょっと、トゥーマッチみたいなね。やりすぎちゃうみたいな感じは絶対ある。うん。うん、
そう。いらないのに読んじゃうんですよ、ね、うんうん、こう、文字があるからも、パッて入ってきちゃう情報が。
うん、
おまけに、ほら、電車の中ももう広告だらけじゃないですか。
そうね。
広告がほら、なんか、まあ、ビールとか、なんか、脱毛、うんうん、脱毛の広告とか、なんで電車で脱毛みたいな。
これね、すごい面白い偶然なんだけど、私昨日その脱毛の広告について、ポッドキャスト録音したばかりなのよ。
受ける、
来月公開予定なんだけど、全く同じ印象で、釣り革広告になんでこんな、うん、しかも男性脱毛クリニックの宣伝が多いのみたいな話をしたの、
うんうん、
多かったね、
多かった広告、特に脱毛バスにも脱毛の何なんでしょうね、キャンペーン
なのかな、まあ、もう今その儲かってるらしいね、そのクリニックは、
うん、ね、時代の流れなのかな、
いや、でも多すぎると思う。うん。
うん、あと、駅の周りとかも広告埋まってるじゃないですか。ビルも1階からもう何十階まで広告だらけって感じで。
確かに。じゃあ、そっか。じゃあ、それが私たちは、ちょっとと思ったけど、でももしかしたら外国の人見たら、これが日本っぽいって思うのかもしれないね。
ね、そうですね、情報量、
うんうん、
その新宿とか秋葉原とかも、なんだろう、看板だらけじゃないですか、ダダダダダダ
ダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ、今日は安いですよ、これが一番なんとかみたいな、なんだろう、カナダのスーパーマーケットってあんまそういうのなくって、
ないない、
別にエド・シーランとか、ないない、そうそう、いい感じの音楽が流れて歌いながらショッピングできるんですけど、日本がもう、今日のお得なものはこれで、ずっとラジオっぽいのが流れてる、もうそれも耳からも情報が入ってきちゃって、なんだろう、もう逃げ場がなかった。
か、もう圧倒されたんだ、久しぶりで、なんか、うわーっと。そうだね。
そう。
わかる。これはすごく共感できた。
ね、なんか、今まで眠ってたというか、使ってなかったアンテナが、いきなりピーンって。
で、そこになんかもう、
ずっとずっと、
ザーッと来て、もう、いっぱいいっぱいになっちゃったって感じですね。
そう。疲れちゃった。
それはある。なんか疲れたね、確かに。
なんか疲れた、多分そこだ、気づかれしちゃった、
そう、気づかれ、いい、それまさしくそれ、気づかれね、他にはありました、じゃあ広告以外に、
他はね、いいところにもなるし、私にとってはちょっと悪く働いてしまったんですけど、よく言えば日本の接客はとても丁寧で素晴らしい、ただちょっと私の方に働いてしまったのが、堅苦しくって気づかれ、違う気づかれ、言葉遣いもまあ丁寧で敬語とかいいんですけど、なんか堅くって、なんだろう、ちょっとロボットチックというか、
ロボット、なんか決まり文句のやり取りみたいなね、
そう、そうそうそう。まあ、日本語勉強してる皆さんにとってはね、あ、このフレーズ知ってるって感じでね、いいかも。
いや、
そうなんだろうね。
なんかね、その丁寧さで言えば、やっぱりその日本のカスタマーサービスって本当に素晴らしいと思うんだけど、ね、そこで生活していればそれがもちろん当然で、ね、それでうまく回って、世の中日本が回っているんだろうけど、まあ、イギリスとかカナダから行くとね、いや、そこまでしてくれなくてもいいんだよって言いたくなりますよね。
そうそうそう。結構カナダって、まあ、働いてる間も、なんだろう、友達まではいかなくっても、他人との境界線がかなり薄いというか、なんだろう、人懐っこいのかな、カナダの人。だからなんか買い物してても、何これ新しいのって試してみようかなとか、なんかそういう何気ない会話がいつも出てくるんですけど、日本っていらっしゃいませってもうずっと決まってるじゃないですか。なんか入り込む隙がないというか、 なんだろう、突発的な会話が全く生まれない。
かもしれない。で、逆に、もしかしたら、うん、その日本で働く人たちの立場で言えば、そういうなんか会話したくないっていうか、ちょっとめんどくさいお客様になっちゃうかもしれないね。うん、日本だと。
そうそうそう。そう、そっか、あれだ、スモールトーク、スモールトーク、うんうん、その文化が私は好きで、その文化が日本の、まあ、私の住んでた地域にはなかったから、それが寂しくってちょっと孤立した気分になっちゃう。
うん、
っていうのかな、
うん。いや、ないと、ないよね。私もないと思う。その基本的に店員さんとそこまでいろんな話しないもんね、やっぱり。うん、日本でよ、日本で。
イギリスでします？
イギリス、いや、私はさ、イギリスの中でも北アイルランドじゃない？アイルランドの人、本当に話しかけてくるよ。もう、あらゆるところで。
うん。
まあ、多分、私も外国人の顔だから、ね、珍しい顔だから、うん、多分、どこから来たのみたいな感じで、声をかけやすいんだと思うんだけど、ものすごい声かけられます。
そうそうそう。なんか、それを当たり前に数年間過ごしちゃったもんだから、うん、日本に帰った時に、なんか物足りないって思っちゃって。
そうか。うん、
人との関わり方、うん、
うん。で、まあでもまあ、その結構いい、いろんな意味で経験して、情報もちょっとアップデートできて、で、まあ、カナダに帰ってきてよかったってことですよね。結果は、そのまた、またその、カナダで頑張ろう、みたいな感じで。うん。
そうですね。もう、カナダに帰ってきて、すっごくしっくりきました。ああ、ここで行っていこうって。
ああ、そうか、そうか。再確認できたって感じかな。うん。ああ、でもそれはよかった。
なんだろう。そうそう。帰る前は結構、マンネリしてたのかな。なんとなく、環境が当たり前になっちゃって。でも、日本に行って違う文化と、なんだろうね、環境を見たからこそ、こっちに帰ってきたときに、すべて、もう、当たり前じゃなくなって、うん、あ、これに感謝できるか。
ありがたいね。
なんだろうね。
うん、うん、
うん。ありがたくなった。本当にありがたくなった。
そうそう。で、そういう気持ちがあるから、またちょっと仕事へのモチベーションも多分上がるだろうし、うん、ね。うん。だから、こう、バランスというか。
そうそう、秋あたりに帰ってきて仕事のモチベーション上がりすぎちゃったから、ちょっと働きすぎて先週あたりに少し整理しました。
あ、そう、そう、もう整理しなきゃと気づきました。
そうそうそう、気づきました。これ働きすぎてるって。
わかるわかる。まあでもそれだけ、まあその日本での、どれだけ1ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらい、1ヶ月、その、
あのね、頑張って、すごくすごく頑張って1ヶ月半言いました。
あ、1ヶ月、あ、1ヶ月半だから、それがでも、うん、まあ逆に良かったんですよ、本当に。うん、
本当はね、もっと早く帰りたくって、もうついて1週間くらいからやっぱカナダが良かった、やっぱりカナダがいいって。
本当に、
まあ、伸びて伸びて、
そっか、伸びて、うん、まあいろいろね、まあチケットのこととかあっただろうし。そっか。
そうそう、
いやー、そうそう、私はまあまだね、ここで、まあ、イギリスで生活を続けるつもりですけど、でも、本当に前も話したように、両親のこととかもあるから、ね、もしかしたらいつか本当に日本に帰るかもしれないけど、まあ、できるだけイギリスでいいかなと思ってます、正直言うと。まあ、多分本当に千佳子さんと近い感じがあると思う。やっぱり、もうここが私の家かなっていう感じがある。イギリスがね。
うん。のりこさんの話も聞きたいです。
あ、どうぞどうぞ。
日本に帰って、で、イギリスに帰ってどうでした？北アイルランドに帰ってきて、どういう気持ちになりました？
いや、私はいつでもそうなんですけど、なんか旅行に行くじゃないですか。うん、短い旅行でも長い旅行。もう帰ってきて、ここに着いた時に、あ、家に戻ったって気がします。だから、もう本当に今、ここが私の生活の中心なんですよね、やっぱり。その、北アイルランドが。うん、だから日本に帰った時には、うん、今回も、日本、ああ、やった、なんかふるさとに帰ったっていう嬉しさはあったけど、その自分の家に戻ったっていう感じじゃない。うまく説明できないけど。なんかやっぱりあくまでも、もうなんか観光客として行ってる感じ。なんかその、うまく説明できない。でも、そんな感じ。うん。
私、今回帰って外国人って呼ばれてる人たちの、その気持ちが本当に分かった。
あ、本当に
本当に分かりました。あ、この異国の感覚、日本に帰って、なんだろう、懐かしい気持ちはもちろんあったんですけど、もうなんか自分の国というか、生まれた場所っていう感覚じゃ、なんとなくなくなってる。 なんだろう、その観光客の気持ちなのかな。
でもわかるわかる。だからもう随分、そうね、うん。私は特に、まあ岡山に戻った時には、まあ本当に岡山ほとんど変わってなくって、4年前と、あ、同じだって思って逆に、うん、あの安心したというか、変わらなくてもいいのかなと思ったぐらいだけど、東京に今回行って、私も本当に東京、私にとって大都会すぎて。でもさ、本当田舎もんだから、でもそれはそれで楽しかったけど、本当に私観光客でした。本当に。もうあの、うん、ビルを見て、うわーって眺めるような感じで。まあ東京は面白いと思ったけどね。観光客で行くには、本当に、うん。うん
うん。そうそう、私も東京何回か行って、その、面白いなって思ったのが、あの、前話したかもしれないですけど、うん、文化体験。本当に日本の伝統を大切にしてる場所が多くって、その、うん、安い金額でなんかこういう体験できますよとか、うん、藍染めとか、あと和菓子作りとか、
うん、
まあ、そういう機会東京たくさんあって、うん、すごく観光客にもなんか楽しめる場所だなって、うん、エンターテインメントが充実してるのかな。
そうだね、そうだね。なんかいろいろ探せばイベントもあるし、うん、何か毎日起きてる。そうそうね。やっぱり大きな街は。
そう。そうね。毎日起きてる。
そっか。うん、じゃあ、ちかこさんは、まあ、まあ、日本に旅行とか、まあ、ちょっと帰るけど、でもやっぱりカナダがいいってことだね。
家って感じたのはやっぱカナダでしたね。あ、ここだなって、こう、自分の、なんだろう、起点というか、あの、はい、エネルギーになる場所ってカナダだなって思いました。
あの、ちょっといいかな、ちかこさんの旦那さんもその前回、去年、一緒に日本に帰った。
はいはい。
旦那さんは何か印象がありました、うん、特別な。日本に関して。久しぶりだったじゃない、旦那さんも。うんうん。
久しぶり。日本食はもう感激してて、う
ん、やっぱり、ね。
毎日ご飯美味しい美味しいって食べてて。
うん、
そう、ただ、私と同じこと言ってましたね。あの、やっぱり日本の方って、その表情、特に、まあ、マスクしてたのもあるかもしれないですけどね、なかなか考えてることが読めない、その顔からそのイエスとノーがなかなか読むことができない、
うん、本当にどう思ってるのかね、うん
うん、
なるほどね、
そういうのはちょっと、まあ、カナダの方が楽だったなって言ってたのと、まああの、うん、同じこと言ってましたね。その人も、うん、その接客もなかなか、まあ、あの、もともと、まだ日本語が、ね、うん、日本語を練習中なので、
うんうんうん、
うん。そうそう。カナダよりちょっと不便なことが増えてたかな、日本だと。うん、
ああ、そうなんだ。そうね、言葉の壁ってことですね。うん、うん、うん
うん。そう、言葉の壁。うん。うん、
まあ、言葉の壁プラス日本人の本当の気持ち、心が分かるには、ちょっとね、うん、テクニックが必要、ね、かもしれないね。
マスクで余計に分からなくなっちゃったから、目だけで何考えてるんだろう、みたいな。
うん、カナダは、日本人、ね、もう今マスクしてる人いるの、
うん、もういないです。
ですよね、イギリスも全然ね。
いないいない。そう、あのね、日本に帰ってくる時期を間違えたんだよね。あの、夏に帰っちゃったから。
あ、確かに。
夏のマスクが辛すぎ
て。きつい。そっか。じゃあ印象違うね。私は12月だったじゃない？で、やっぱ寒い時だから、うん、あ、マスク暖かいじゃんっていうぐらいで。まあちょっと息苦しいなと思ったけど、いいね、でもやっぱり暖かいとは思いました。うん、
うん、暖かい方がいいね、
うん、
夏は暑苦しくって、もうマスク外したい欲が、あの癖、うん、マスクをつける癖がなかったから、
うんうんうん、
日本でマスクしないで歩いちゃうことが結構多くって、人になんかチラッチラって
あみたいな、
忘れちゃうんですよ、うん、そうそう、やっぱ見られましたね、チラッチラって、うん、なんだろうって言ったら、ね、あ、そうか、マスクって、そう、マスク忘れたって。
そうそうそうね。そう、まあ私はもう12月行った時も本当にあの、まあマスクしなきゃいけないってのは分かってたけど、いろいろなところにやっぱりさ、なんかマスクのね、のご協力お願いしますみたいなメッセージがあって、あの食べた後もさ、うん、ね、あの食べる時はマスクを外してもいいけど、食べ終わったらマスクをつけてくださいみたいな、あのメッセージを見ると、なんか、ああ、そうなんだって思っちゃったね。
なんかね、そういうちょっと神経質なところ、うん、 そうそうそう、うん。まあ、しょうがないんですけどね。
そうですね。そうそう。そうです、そうです。しょうがない。うん、まあ、それが日本だから、
しょうがないんです
けど。ね、日本に行けば、それに従うけれども。うん。
そうそうそう。でもまあ、合わなかったら自分が出ていくしかないというか、うん、まあ、環境を自分が変えるしかない。
そうですね。うん、ね。そっか。
そうそう。変えられないことに文句言ってもしょうがないからね。
そうです、うん、そうです。まあね、でもいいカナダでこれからもやっていこうっていう、なんか改めて決意が生まれて、良かったと思う、本当に。そっか。
そうそう。結構最近、なんだろうな、カナダで生きていこうって決めた後から、自分でもっと調べるようになったりとか、カナダの、バンクーバーの外はどうなってるんだろうとか、なんだろう、カナダに対してもっと興味が湧きました。
あ、いいですね。今は、バンクーバーの、もう本当中心に住んでるんですか？
今、ダウンタウン、はい、そうです。
そっか、うん、あ、楽しそう。でもそれも、そう、うんうん、
もう一つ仕事始めたって言ったじゃないですか、うんうんうん、そうそう、一度バンクーバーの地域の人たちと一緒にいろいろ働いてみたくなって、そうだから、まあ、今までずっと何年も自分一人で仕事してきたので、
うんうん、
これなんだろうな、もっと外に出てみていろんな人と会って、なんだろう、うん、バンクーバーにもっと関わってみようって思ったんですよね、
う
ん
う
ん、
素晴らしい。だからもう本当にそこで生きていこうみたいな気持ちが伝わりますよね、うんうん、だから人と、まあ、人に会おうみたいなね、実際にね、うん、バンクーバーの人に、
うん
うんうん、いいね、
やっぱり、うん、その人と、ここのバンクーバーの人と会ってつながって、やっと自分でその国に、なんだろう、
ね、
根が張るっていう言い方なのかな、
わ、
うんうん、
かるわかる、
足がつくっていう言い方なのかな、なんか一人で働いてるとき結構ふわふわしちゃう気分が多くて、これ日本でもできるのになとか、
うんうん
う
ん、
そうそうそう、何かしら頭の隅っこに日本があったんですよね、ずっと、
うん、そっか、でも楽し、それはでも楽しそうね。聞くだけで、まあ、どんなお仕事かわからないけど、その人と、バンクーバーの人と何か関わって仕事をするっていうのはものすごくいい、楽しそうです、
うんうん。今ね、キッチンで働いてるんですよ。
あ、本当に？
体の、うん、体を思いっきり使いたくって。
あ、でもすごいバランスがいいね、今聞いたら。だからそこでは体を動かして、うん、で、話して、もちろんね、うん、お店で。で、日本語の、まあ、今ちょっとレッスンストップしてるって言ったけど、でも、日本語だと、日本語で話して、うん、生徒さんと。で、あとはガーッと机に向かってね、うん、書くみたいな。すごいバランスはいい感じがする。そうそうそう。
そうそう。キッチンで働こうって思ったのが、カナダってでっかいオーブンあるんですよ、家に。
ふんふんふんふん。家庭用でも大きいやつよね。うんうんうん、
そう、すごい大きい、うん。でも今まであんまり使ったことなくって、そのオーブン、日本ちっちゃかったから、うん、特に何だろう、使う機会もなかったし、うん、なんか結構カナダってそのオーブン、大きいオーブンでいろんなものをガーンって、ね、混ぜて入れるみたいな、そういう料理が多いうちなので、うんうんうん、なんかそういう料理も勉強してみたいし、そうそう。今回初めて働いて、その英語でレシピをじっくり読んで、その作って、今まで作ったことないレシピに挑戦するっていうのもすごく楽しいし、うん、今まで働いた職場で一番国際色豊かなところなんですよね。
う
ん
うん、面白そう。うん、
その今まで会ったことない人で、その、まあ、インドの人とか、イランの人とか、メキシコの人とか、みんな、たくさん集まってる職場なので、
うーん、
そう。
あ、すごいな。いや、なんか、ちかこさんの話聞いたら、なんか、私、もうちょっと出かけていかなきゃっていう気になってきた。私、最近ずっとやっぱりこもってるから、うん、ね、でも私も本当に仕事しようと思ったら、ずっとこう、やっちゃうタイプだから、ちょっとせ、うん、ちょっとね、そういうふうに地元と関わるじゃないけど、なんか外に出かけるのいいね。
うん。人を引っ張り続ける仕事、あと、うん、家にずっとこもり続ける仕事、うん、それをずっとやってたから、引っ張らないで本当にチームメンバーとして働くっていう感覚、
うん、
本当久しぶりで。
それもまた新鮮ですね、じゃあ。
新鮮、
うん。これはまだ続いてる、
うん、
このキッチン。
続いてます。はい。
すごい。
うん。 そう、キッチンの仕事を続けてて、イラストの仕事を続けてたんですけど、やっぱ日本語の先生の仕事って、時間が、この時間って縛られちゃってるのと、あと、授業の前と後も時間を使わなきゃいけない、その準備とか、宿題とか、それでちょっと両立がだんだん崩れてきてしまったのが、あって、ちょっとプライベートレッスンは、先週あたりでお休みして、もう一回バランスを整えようって思
そう
っ
です
て
ね。
るとこです
その
ね。
通りで、長い将来、またどこかのタイミングで復活できるだろうしね。
一生の中でここで終わったとは思ってなくて、今、カナダに帰ってきたばかりだし、バランス整えるために、ちょっと一度お休みしてる状況ですね。
いいですね。じゃあ今年も楽しみね。いろいろが。今
い
年旅行
ろ
は？
いろ
旅行の予
ね。
定ないの？
今年ね、旅行、カナダの中でどっかしようと思ってるんですけど、どこ行こうかな。大きい旅行をしたばかりだから、カ
そっ
ナダか
か。
ら日
ま
本
だイ
に。
メージがね、できないね。
まだ浮かんでこない。のりこさん、どっか行きます？
いや、今年はペルーかなって言ってて、ね、私の旦那さんの
ペ
家族に
ルー、
ね。でも
旦
これ
那
も家
さんね。
族、家族、の関係なんだけど、去年はもう日本で、で、今年はもうペルーで、ね。それこそもうコロナの時全然帰ってないから。
ああ、そうですよね。
そうなると思います。
私ね、今年はカナダでどっか、旅行しようと思ってて、で、来年、ヨーロッパに行こうと思ってま
本当
す。
に？
来年。
ちょっと大きくツアーじゃないけど、いろいろね、いろいろ。来て来て来て。ちょっとイギリ
行き
スで
た。
も北アイルランドだけど、でもアイルランドのダブリンだったら私2時間、ベルファストから。
ダブリンか。
ダブリンいいところ
行ってみ
よ。
たいな。お
でもさ、近くさんお酒飲むの？
酒は時々飲みます
あ、
ね。
本当
時々。
に？だってアイルランドとやっぱりイギリスだったらみんなパブでね。パブが
そうで
社
す
交場
ね。
だから。
確かに。
それこそイギリスだったら、ちかこさんの生徒さんでもあるケビンさん。ケビンさんは日本に行くけどね、今年ね。
日本に行っちゃうけどね。イギリス生徒さん結構多いんですよね。
じゃあ会えるよ。
ね。
それは楽しみな計
あと
画。
旦那が3年間くらいイギリスで前仕事してたから、そのつながりでいろんな人と会ってみたいし、もうずっとその行きたい場所には入ってるんですよ。
じゃあ、それは、来年ね。来年、ごめん、来年。
来年、
来年。
再来年の予
まだ
定
今年
は、
かって。これね。
来年の目標に向けて、
いいで
もう
す
今年
ね。
はちょっと、
国内
ゆっく
に
りし
ね。
たい。かなりでも。
でも旅行も、日本に帰るでも、どこに行くでも、やっぱりちょっと気分転換できて、で、やっぱスイッチが変わるじゃない？気分が。私、だから、本当に旅行ってすごく人生の中で大切だなと思ってて。だからやっぱいろんなとこね、健康なうちに行きたいです。
わかります。家に帰ってきたときに、家だっていう感覚も気持ちいいですしね。
そう、
自分
本当
のお
に。
家のシャワーとか。
ベッドとかね。
ベッドとかね。
本当にそこ、本当にそこ。私は、さっきも話したけど、3週間終わって日本に、日本から帰ってきた時に、帰ってきた日ね、すっごいイギリス、ベルファスト寒くて、雨が結構降ってたんですよ。でも全然嫌じゃなかった。これがベルファストだと思って、わあ、雨が嬉しいと思う私。ね。だからそういうことですよね、生きるって。
全く同じ。バンクーバーも1週間くらいずっと曇り雨で、朝の8時も真っ暗でだったんですけど、もう愛おしくって、これがバンクーバーだって。
帰って
愛
き
おしい。
た。
ね。毎年冬はあんまり好きじゃなかったんですけど、今年の冬は本当特別で、もうこれが好きって。
そうだね。寒いの？雪とか降ってるの？今。
去年雪が11月から降ってて、特別寒かったかな、去年と今年続けて。
そっ
で
か。
も、全然東京とあんま変わらないんですよ、寒さは。
そうだね。私たちさ、セントラルヒーティングとかがあるから、 結構大丈夫、冬はね。
そうそうそう、そう、
うんうん。
ね、ね。うんうん、あんま寒、ね。凍える感じでもなく、うんうん、まあちょっと上にジャケット着て、うん。そうそう、全然耐えられる。
わかりました。じゃあ、ちかこさんさ、もうちょっと話すけど、うん、ここでさ、一回録音終わろうと思うんだよね。うん、もう40分ぐらいになっちゃったから。
はい。
うんうん。でも、
OK です。
ちかこさん、まあ、さえ良ければ、レギュラー、うんうん、レギュラーということで、多分また1年後ぐらいかなと思うんだけど、多分1年あればいろいろありますから、うんうんうん、毎年一回なんかいろいろ人生を振り返りましょう、ね、私と。よろしくお願いしますよ。
これにしましょう。すごく。
そうそう。私はそう、うん、そう考えてるんですよ。うん、うん、うん。刺激になりますので、うん、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
ね、毎回、お互い会った時に、あ、1年終わったなって気持ちになって、ね、次に向かって一緒になんか考えを整理したりとか、いいですよね。うん、
いいきっかけになってる。ま、うん、はい、お願いします。じゃあ、一回ここで録音終わりますね。ちかこさん、ありがとう。
はい。はい、ありがとうございました。またね。
はい、またね。